1番、区長所信表明をお伝えします。2月6日に第1回区議会定例会で前川区長が所信を表明。改革練馬第3章の実現に向け未来を開く。はじめに、昨年欧米各国のコロナ対策の転換により、世界経済の回復が期待されたものの、ロシアのウクライナ侵略によって世界情勢が不安定化し、景気後退が懸念されています。我が国は少子高齢化、人口減少により、経済活力が弱まり、国際競争力が低下する中で、赤字国債の発行を重ねた結果、国と地方を合わせた債務残高は GDP の2倍を超え、世界に類を見ない状況となっています。長期金利や物価の上昇が国民生活や国家財政に及ぼす影響が危惧されています。こうした中、国家財政の再建と社会保障費の増加、少子化対策、安全保障等々、国の将来を左右する大きな課題への対応を両立させなければなりません。今、世界も日本も大きな分岐点を迎えているのです。練馬区も例外ではありません。一般財源の不足が見込まれる中、義務的経費が5割を超えるなど、依然として予断も許さない財政状況が続く一方で、老朽化した区立施設の更新、都市インフラの整備など課題が山積しています。コロナ禍や物価上昇による区民生活や事業活動への影響も続いています。こうした厳しい状況にあるからこそ、区民の皆様が確かな希望を持てるよう、グランドデザイン構想でお示しした将来像の実現に向けて、施策を着実に推進しなければならないのです。そのために、就任以来積み立ててきた基金や記載の活用など、これまで培ってきた財政運営力を最大限発揮して予算編成に当たりました。令和5年度当初予算案及び令和4年度補正予算案。令和5年度当初予算案は、これまでの政策展開の成果を踏まえ、練馬区のさらなる発展に向けた取り組みを強化する予算と位置づけました。改定アクションプランや仮称取り組み強化プランの着実な実行、新型コロナと共存する社会を実現するための対策、物価上昇への対応などを中心に編成しました。一般会計予算額は2987億円、昨年度比75億円の増、うち55億円は教育・子育て・高齢者・障害者福祉の推進などの施策を充実するものです。学校改築、道路・公園の整備など、区民生活を支える社会資本を形成する事業には、基金と記載を可能な限り活用し、持続可能な財政運営の堅持に努めています。また、昨年12月に成立した国の第二次補正予算も受け、出産・育児における相談支援と経済的支援を一体的に行う取り組みなどを充実します。来月から実施するため、今年度4度目となる補正予算も提案しています。新型コロナウイルス感染症対策。先月27日、国はコロナ禍からの社会の正常化に向けて、感染症法上の分類を5月8日に2類相当から5類へ引き下げる方針を決定しました。これに伴い、感染動向の把握は特定の医療機関からの報告に変更されます。医療費の公費支援、医療提供体制移行の具体的方針は3月上旬を目途に示し、マスクの取り扱いは見直し時期も含め早期に検討結果を示すとしています。4月以降のワクチン接種の対象や接種間隔などは検討中ですが、必要な接種は引き続き自己負担なく受けられるようにするとされました。区は 国の方針の具体化を受け、適切に対応していきます。国内の第8波による新規陽性者数は減少傾向にあります。都内の感染は拡大傾向にないものの、引き続き基本的な感染防止対策の徹底が必要な状況にあり、区も同様の傾向にあります。区内ではこれまでに174人の方がお亡くなりになっています。深く哀悼の意を表するとともに、現在も療養されている皆様の一日も早い回復を祈念申し上げます。区民の皆様には、玄関機にあっても定期的な換気を励行し、基本的な感染防止対策の徹底、早めのワクチン接種、抗原検査キット等医薬品の備えをお願いします。感染拡大の防止と自宅療養者支援。区はこれまでワクチン接種に積極的に取り組み、210万回を超える接種を練馬区モデルにより実施しました。接種期間は3月31日までとなっており、SNS を活用した接種情報の周知などに努めています。自宅で療養されている高齢者や重症化リスクのある方に、かかりつけ医等の往診、電話健康観察や薬の置き配などの支援を独自に行い、入院や施設への受け入れがスムーズにできるようきめ細やかに対応しています。区民事業者の支援。コロナ禍と物価上昇により生活に困窮する区民、運営に影響の出ている介護、保育等の施設経営を支援するため、これまでに住居確保給付金をおよそ8300件、施設等運営支援臨時給付金をおよそ400件支給しており、来年度も引き続き実施します。区独自の生活支援臨時給付金をおよそ500件、子育て家庭臨時給付金をおよそ6800件、国の電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金をおよそ7万3000件それぞれ支給しました。事業者に対する区独自の貸付制度では、先月末までに特別貸付5472件478億円、借り換え特別貸付382件55億円の融資をそれぞれ実行しています。物価上昇の影響を受ける事業者の資金繰りを支援するため、昨年10月から緊急経営支援特別貸付を開始し、先月末までに246件19億円の融資を実行しています。来年度は借り換え特別貸付と緊急経営支援特別貸付を9月末まで延長します。子育て・教育施策。仮称東京都練馬児童相談所の整備。子どもを虐待から守るために、区による地域に根ざしたきめ細かい寄り添い支援と、都の広域的専門的支援のさらなる連携強化に取り組んできました。都は6年度、仮称東京都練馬児童相談所を区子ども家庭支援センターと同一施設内に開設します。都の経費負担により来年度区が施設内の改修工事を実施します。都区合同の検討会議や虐待通告に基づく合同の家庭訪問などが常時可能となり、一時保護や児童養護施設入所などの法的対応も迅速に行われるようになります。さらに都は練馬一時保護所を新設するための基本設計を予定しています。来年度、区は都児層の設置に向けて特区連携をさらに強固なものとするため、子ども家庭支援センターの専門職員を大幅に増員します。合わせて心理職を活用して再発防止等の取り組みを強化します。支援が必要な子どもたちへの取り組みの充実。 誰もが等しく公平に必要な教育が受けられるよう、一人一人に応じたきめ細かな支援を進めます。昨年度から2カ年かけて実施した不登校実態調査の結果を踏まえ、不登校対策方針を来年度早期に改定し、学習支援や居場所支援などの取り組みを強化します。昨年実施したヤングケアラー実態調査の結果、ケアの負担で生活に影響のある子どもが一定数存在し、自分から SOS を発しづらい状況にあることが明らかになりました。学校や関係機関が子どもや家庭の状況を把握し、要保護児童対策地域協議会を活用して支援します。また、いつでも子どもが SOS を発信できる仮称子ども相談アプリの導入や、スクールソーシャルワーカー、子ども家庭支援センターの専門職員の増員により、ヤングケアラーや不登校、虐待など課題を抱える子どもや家庭の相談支援体制を強化します。区は国に先駆けて平成27年に区立学校で医療的ケア児の受け入れを開始し、保育所等に拡大しました。さらに受け入れ人数の増、重症心身障害児在宅レスパイト事業、医療型ショートステイなどを実施してきました。本年10月、子ども発達支援センターに総合相談窓口を設置します。コーディネーターが医療や福祉、地域生活に関わる相談に対応するとともに、医療的ケア児を育てた経験のある家族が相談・助言にあたります。学校や保育所等の新しい支援方針も策定し、受け入れ環境を整備するとともに、医師や関係者による協議の場を設置し、支援の方向性や具体的な取り組みを検討します。子育てサポートの充実。少子化、核家族化、コミュニティの希薄化などにより、社会的に孤立し、子育てに不安や負担も感じる保護者が増えています。区は、妊婦全員面談や乳幼児全戸訪問などを行い、産後ケアやファミリーサポート事業などの支援を行ってきました。来年度からは、オンライン面談も開始するとともに、問い合わせに対応するチャットボットを導入します。国や都と連携し、昨年4月以降に妊娠・出産した方に、妊娠時6万円、出生時15万円、1歳到達時1万円、合計22万円相当のギフトカード等を支給します。保育サービス等の拡充。区長就任以来、区独自の幼保一元化施設である練馬こども園の創設。待機児童ゼロ作戦の展開などにより、全国トップクラスとなる8000人以上の保育定員増を実現し、2年連続で保育所待機児童ゼロを達成しました。これを継続するため、本年4月には、私立認可保育所9園を新設し、定員を485人増加させます。今年度認定した練馬こども園1園が事業開始し、来年4月に向けて八原5丁目の区有地に私立認可保育所1園を整備します。全国初となる LINE を使った保育所探しや保育指数シミュレーションなどの補活支援サービスを実現し、保育の ICT 化を進めてきました。秋から始まる来年4月入園選考から、時間や場所を問わずスマホ等でオンライン申請ができるようにします。障害児保育の受け入れ促進やスキルアップのため、私立認可保育所全園に臨床心理士や社会福祉士等を派遣して巡回指導を行います。幼稚園送迎バスの置き去り事故防止に向け、国は昨年12月に安全装置のガイドラインを策定しました。私立幼稚園等に対し、安全装置等の導入に必要な経費を補助します。 放課後の居場所づくり。地域、事業者、区の協働により、すべての小学生が安全かつ充実した放課後を過ごすことができる環境を引き続き整備します。学童クラブと広場事業を一体的に行う練りっこクラブは、小学校65校中45校で実施していますが、早期全校実施に向け、来年度は7校開設し、52校で実施します。教育環境の充実。安全で快適な教育環境の整備を進めます。小中学校の改築は2校で設計に着手します。また、石神井南中学校で、区で初めてとなる長寿命化改修の設計に着手します。体育館への空調機設置工事は18校で実施し、新たに19校で設計を行います。7年度の全校整備を目指します。高齢者施策。団塊の世代すべてが後期高齢者となる令和7年に向け、地域包括ケアシステムの確立を着実に進めます。高齢者地域包括ケアシステムの確立。地域包括ケアシステムの中核を担う地域包括支援センターを4月に2カ所開設し、27カ所体制が整います。練馬光が丘病院跡施設に医療・介護・複合施設を整備するため、改修工事に着手し、7年4月の開設を目指します。都市型経費老人ホームと看護小規模多機能型居宅介護施設の6年度開設に向けた準備を進めます。70歳と75歳を対象に実施している物忘れ検診を70歳以上の希望者に拡大し、医療機関の受診や介護保険サービスなどの支援につなぎます。フレイル予防、介護予防の推進。高齢者みんな健康プロジェクトにおける栄養士等個別訪問の対象に、健康診断未受診などにより状態が把握できていない80歳以上の高齢者を加え、医療機関受診等の各種支援につなげます。利用者ごとの趣味や関心に合わせて社会参加先の情報を発信するスマホアプリを導入し、高齢者が元気で過ごせる環境づくりを進めます。初心者を対象としたスマホ教室の実施回数を増やすとともに、習得したい内容を重点的に学ぶ実践的な教室を新たに開催し、高齢者のデジタル格差解消を促進します。公衆浴場を活用して体操・レクリエーションを実施し、入浴により交流を深めるフレイル予防事業を開始します。交流・相談・介護予防の拠点となる街角ケアカフェは、常設型を1カ所、障害福祉団体などとの協働により地域サロン型を3カ所増設し、全体で37カ所とします。福祉・医療施策。障害者の意思疎通支援の充実。障害者一人一人の自立した地域生活を支えるためには、障害特性に応じた多様な意思疎通手段を確保しなければなりません。先月、心身障害者福祉センターに障害者 ICT 相談窓口を開設しました。窓口相談に加え、自宅での情報支援機器のセットアップ等を支援しています。また来年度から機器の給付対象を拡大し、知的障害者等を加えます。本年6月から失語症の方の会話を補助する意思疎通支援者の派遣事業を開始します。8月から買い物などの日常生活で率先して声をかけるコミュニケーションサポーターの養成研修を始めます。区民の健康づくり。帯状疱疹は80歳までに3人に1人が発症するとされています。およそ2割の方が神経痛の後遺症に苦しんでいます。 現在ワクチンは50歳以上の方が対象で全額自己負担ですが、来年度から費用の半額程度を助成し接種を促進します。半数の方が生涯に一度はがんにかかり、3人に1人ががんで亡くなっています。死亡率を減少させるには早期発見、早期治療が重要です。受けられる検診が一目でわかるよう受診券をチケット化し、がん検診の受診率向上を目指します。ひとり親家庭自立応援プロジェクトの充実。私は長い間、行政のひとり親家庭への取り組みが不十分で行き届かないものと感じてきました。そこで区長就任以来力を入れて取り組んできました。平成29年度にひとり親家庭自立応援プロジェクトを発足させ、23区で最多の取り組みを実施しています。今年度実施したニーズ調査に基づき、自立に向けた支援策をさらに充実します。オンライン相談及び弁護士による土曜日の法律相談、高等職業訓練促進給付金の増額、養育費確保の裁判外紛争解決手続き費用の助成を実施します。中高年の引きこもりや8050問題への支援。中高年の引きこもりや8050問題は課題が複合的であり、対象世帯を早期に発見し、関係機関が一体となって支援する必要があります。社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターを増員し、アウトリーチ型の支援も開始するとともに、支援調整ニーズの増加に対応するため関係機関の連携を強化します。また社会参加に向けたきっかけづくりとなるよう、就労サポート拠点アスハステーションで居場所支援を開始します。防災まちづくり、避難行動要支援者の個別避難計画の作成。災害対策の重要な柱の一つは発災時の避難です。中でも要介護高齢者や障害者など自力で避難することが困難な方が円滑に避難できるよう事前に備えておくことが必要です。来年度から避難行動要支援者名簿の登録者全員の現況調査を行い、合わせてどこへ誰と避難するかをあらかじめ定める個別避難計画の作成を進めます。防災まちづくりの推進。狭隘な道路沿いに老朽木造住宅が密集し、地震発生時の危険性が懸念される地域では、密集事業や区独自の防災まちづくり推進地区の取り組みにより、災害に強いまちづくりを進めています。桜台東部地区では、これまで地域の皆様と共に防災まちづくりの検討を重ねており、来年度密集事業に着手します。建物の不燃化や耐震化、ブロック塀撤去促進の啓発を行うとともに、緊急車両の通行や円滑な消火救援活動に必要な道路の拡幅整備に向け、現況測量を実施します。都市インフラ整備とまちづくり。鉄道や都市計画道路など遅れている交通インフラの整備を着実に進め、これに合わせた周辺の街づくりに取り組むことで、快適で暮らしやすい街の実現を目指します。大江戸線の延伸は、今年度より東京都交通局が地下鉄12号線の延伸に関する調査と明示した経費を計上し、調査・検討を進めています。来年度、区は都との協議を加速するとともに、早期着手を強く要請します。仮称、大泉学園町駅予定地周辺では、大泉学園通りの拡幅事業に引き続き取り組むとともに、駅前広場の整備や商業施設等の立地誘導など、新たな拠点づくりを進めます。西武新宿線の連続立体交差化は、隣接区市、鉄道事業者とともに 来年度の事業認可取得に向けて準備を進めます。鉄道と交差する補助230号線と武蔵関駅交通広場は連続立体交差化と合わせ事業認可取得に取り組みます。補助135号線は事業化に向け現況測量を開始します。石神公園駅南口西地区市街地再開発事業は6年度の再開発ビルの工事着手を目指します。来年度は権利返還計画の認可を取得し、地区内に居住・営業している方の移転、既存建物の除却を行う予定です。区は引き続き円滑な事業実施に向けた取り組みを支援します。補助232号線の再開発事業区域から富士街道までの区間については関係権利者と用地取得に向けた協議を進めます。練馬の緑を未来へつなぐ。稲荷山公園と大泉井頭公園は白子川を軸とする緑のネットワークの拠点となる都市計画公園です。稲荷山公園では武蔵野の面影をテーマに、年度内設置予定の仮称専門家委員会や地域の皆様の意見を踏まえ、来年度は整備に向けたロードマップを作成します。大泉井頭公園は水辺空間の創出をテーマに、基本計画策定に向けた基礎調査を実施します。公園のトイレが清潔快適で地域にふさわしい個性を備えていることは、公園のみならず練馬区のイメージアップにつながります。来年度維持管理のあり方も含めた仮称公園等トイレ改修計画を策定します。開園からおよそ30年が経過し、全面改修を行う平成つつじ公園のトイレを区民共同で練馬駅前にふさわしいものとするなど、区内の公園トイレのリニューアルを計画的に進めていきます。経済・都市農業・文化・スポーツ施策、産業振興・商店街振興。区が行った事業所実態調査では、コロナ禍による経営悪化、物価上昇による収益の低下などさまざまな課題が明らかになりました。4月から練馬ビジネスサポートセンターの中小企業診断士を増員して、事業者の課題を共に考え、中長期的な経営戦略の策定実行を支援します。引き続きキャッシュレス決済ポイント還元事業により、区内商店街等での消費喚起につなげるとともに、商店街のデジタル化を推進します。また練馬区商店街連合会が実施する30% のプレミアム付き商品券事業を来年度も支援します。都市農業施策、農地や屋敷林などが残る地域の風景を保全・育成する拠点として整備を進めてきた仮称農の風景公園が来月開園します。名称は近隣小学校の児童から募集した案の中から、練馬の農の風景を次世代に引き継いでいく思いを込め、高松未来の畑としました。伝統農産物練馬大根、ビール麦、金子ゴールデンをはじめ、練馬で作られている野菜や果樹を栽培します。種まきから収穫までの一連の体験事業を実施し、校外学習の場としても活用します。なお高松未来の畑および農の学校の設置管理について必要な事項を定めるため、練馬区立学びの農園条例を制定することとし、本定例会に条例案を提出しています。文化施策、緑の中で優れた文化芸術を楽しめる街、身近な場所で誰もがスポーツを楽しめる街の実現は区長としての私の理想です。区立美術館と貫井図書館は国内外で活躍する建築家で、京都大学教授の平田明久氏に設計をお願いしました。 4月からは秋元館長の後任として横浜トリエンナーレなどの実績がある伊藤正信氏を美術館長に迎え、展覧会などのソフト事業の具体的な検討を進めます。石神井公園ふるさと文化館では、時代と人を描いた論や人など数々のヒット作で知られる練馬区在住の漫画家村上元佳氏を4月に館長に迎えます。館所蔵のアニメ資料の活用や区ゆかりの漫画家との連携事業などを展開していきます。スポーツ施策、石神井松の風文化公園を拡張し、フットサル、テニス、兼用コートのほか、スケートボードができる広場を整備するため、8年度の開設に向けて設計に着手します。ユニバーサルスポーツフェスティバルの一環として、ボッチャ交流大会を実施するとともに、各地域でのパラスポーツイベントを充実します。区政改革、区民協働、DX で区民と区政を直につなぐ。区はこれまで目に見える形で窓口改革を進めてきました。場所や時間も選ばず、スマホやパソコンから手続き、相談ができる、行かない、書かないデジタル区役所の実現に向け、申請等のオンライン化をさらに推進します。区民事務所で受け付けている住民票や戸籍証明、税証明などの請求手続きを8月からオンラインでできるようにします。また、引っ越しやお悔やみの手続き、妊娠中の健康相談やメンタルヘルスなどの問い合わせに対応するチャットボットを導入します。キャッシュレス決済を拡大し、子ども家庭支援センターと子ども発達支援センターで、7月から一時預かり事業などの利用料の支払いにクレジットカードや電子マネー等を使えるようにします。区民協働の推進、基礎的自治体である区にとって最も重要なのは住民自治の実現です。区政最大のパートナーである町会自治会の活動活性化を目指します。コロナ禍により縮小を余儀なくされた活動の再開とさらなる充実に向けて、来年度は仮称地域応援臨時交付金を支給します。仮称練馬協働ラボを立ち上げ、町会自治会と NPO ボランティア団体がコラボした取り組みへの支援を行うとともに、地域活動への新たなチャレンジを後押しします。また、区東部地域で区内2カ所目となる地域活動倉庫の整備に着手します。未来を開く、区長就任以来数々の練馬区モデルを立ち上げ、全国自治体を先導する多数の施策を実行してきました。それがようやく実を結んで希望の芽が育ち始め、今練馬区はさらに発展する好機を迎えています。4月3日には名誉区民である牧野富太郎博士が主人公の NHK 朝ドラがスタートします。牧野記念庭園の書斎再現プロジェクトには、区民の皆様から目標額500万円に迫る寄付をいただいています。昨年末から地元商店会と連携してボタニカルアート展を開催していますが、引き続き地域の皆様、博士出身地の高知県と連携して盛り上げていきます。年半ばにはハリーポッタースタジオツアー東京がオープンします。ゆくゆくは年間300万人の来場が想定される大プロジェクトです。ワーナーブラザースと連携して地元商店会をはじめ、産業団体、公共交通機関、区内3大学などと協力し、オープンへの機運醸成と来訪者の区内周遊への取り組みを進めます。そして秋、11月19日には全国都市農業フェスティバルを光が丘で開催します。国分寺市、松戸市、名古屋市、京都市の招聘が決定しました。 世界都市農業サミットで確認できた都市農業の魅力と重要性を各都市の皆様とともに全国に発信します。緑の中で優れた文化芸術に親しめるイベントを創設します。名誉区民であり人間国宝である野村万作さんをはじめ、三代にわたる狂言の継承をテーマにした歌唱野村万作から万歳勇気へを、日本を代表するバイオリニスト大谷康子さんプロデュースによる野外音楽祭、歌唱練馬の森の音楽祭を開催します。制作面でも大きく前進します。順天堂練馬病院が今年度中に3次救急医療機関に指定され、またかねてからの練馬区の主張に沿って歌唱東京都練馬児童相談所が来年開設されます。さらには大江戸線の延伸、西武新宿線の高架化、区立美術館のリニューアルなど、我々の前には練馬区発展の道が大きく開けています。全国から注目が集まる大きなプロジェクトが目白押しである今こそ、区の政策や魅力を広く発信する絶好の機会です。伝える広報から効果的戦略的な伝わる広報へと転換し、練馬推しを合言葉に区民の皆様と一緒に練馬区を盛り上げていきたい、そう考えています。私は半世紀にわたって行政に携わり、あるべき行政とは本来どういうものなのかと考え続けてきました。その答えは、長期的視点に立ち社会全体の利益を実現する、それに尽きると考えています。しかし実行するには確固たる決意が必要です。政治家にはどんなに頑張っても自分の理想や信念が受け入れられず孤立せざるを得ない場面があります。そうした時、誰しも目先の安定を求め安全な方向に向かいたくなってしまいます。しかしいかなる場合でも、受け狙いや人気取りに走っては絶対にならない、そうあってはならないと私は常に自分自身に言い聞かせながらやってきました。児童相談所の設置問題がその典型です。多くの区が区立児相の設置に賛同している中で、粘り強く独自の取り組みを進めた結果、練馬区に都児相が設置されることになりました。私たち政治に携わる者には、孤立を恐れず信念も貫いて世論を起こし連帯の輪を広げていく折れない心、日々の営みが求められる、そう確信しています。改革練馬第3章の実現に向け、引き続き区議会の皆様、区民の皆様と手を携え練馬区の未来を開いていく決意です。ご理解ご協力をよろしくお願いします。1番、区長所信表明をお伝えしました。